花水木第4回。妹はダンスは全くの初心者だったが、ミサより高い運動神経を持ち合わせていたし、容姿もなかなかのものだった。信之さんのダンスは競技なのよ。お遊びのつもりじゃダメよ。ミサが強く言い含めていたからか、玲子は真剣に取り組み始めた。もともとの素質もあったのか、めきめきと上手くなって、信之とはベストカップルになっていった。ダンスの仲間からは、ミサにいろいろのやっかみや抽象もあったが、聞かぬふりをした。どこの世界にもあることだし、そういうことをする人はいるものだと納得していた。ミサの気質の中には、物事にはこだわらない、おおらかさがあったのだ。あなたの旦那さん、今若いきれいな人と踊っているわ。知っているの？夫の相手がミサの妹と知らないのだ。陰湿な嫌がらせの電話をかけてくる人さえいた。むしろおかしかった。その頃のミサは、親に手助けをしてもらってはいても、仕事も子育ても一生懸命だったので、つまらないことを詮索するゆとりなどもなかった。夫と妹のダンスの練習時間が長くても、遠くへと競技試合に出かけても、ミサは一度も気をもむことはなかったし、すべてを理解しているというほど大げさなものでもないが、信頼という安心感を持っていた。この人に限って、と心のどこかで高をくくっていたのだろうか。いや、若かった夫婦二人は間違いなく同じ方を向いていたし、ミサは夫の信之をこの上なく愛していた。夫がうちで大きくもない鏡を前にして、シャドーレッスンなどをしていると、応援したくなるほど見とれていたのだ。夫と妹のカップルバランスも、ますます磨きがかかってきていたようだ。夫は目標だったインストラクター資格を取って、いよいよプロテストでも受けようと考えていた矢先に、妹の玲子が倒れ、半年の闘病の末、28歳で死んでしまった。予想もしてないことだった。何の兆候もなく、突然立つことさえもできなくなってしまった妹。医師の診断は、進行性筋萎縮症だったが、すぐに命を落としてしまうほど切迫したものとは思えず、いつかは完治すると期待を持っての治療だったが、妹は死んだ。その時の夫の喪失感は、ミサにも手に取るように分かっていたつもりだが、妹を失ってより深い悲しみの中にいたミサには、夫の喪失感以上に、自分自身の重たい気持ちを受け止めるだけで精一杯だった。もう踊れないよ。玲子ちゃんに悪くて。夫は確かにそう言ってダンスを立った。以来踊っていない。もう20年も経っていた。プロまで目指すほどダンスが好きだったのに。パートナーの突然の死は、それをも断ち切るほどの衝撃だったのだろう。ダンスをやめてしまったことも、不思議とさえも思わなかった。ミサの悲しみを一緒に抱きかかえてくれただけだと思っていた。パートナーが妹だったのだから、当然だと理解していた。ミサは、今更ながら、何事も自分本位に判断してしまう自分に気づいた。あの時、夫の本心は一体何だったのだろう。もしかしたら。夫は将来の職業とまでダンスに情熱を傾けていたはずだった。あの時のダンスシューズはどこに行ってしまったのだろう。あれ以来見たことがない。そして、家の中でダンス音楽が流れることもなくなった。よくよく考えてみれば、夫の口から、玲子の名前が出ることもなくなっていた。そういえば、 口数が少なくなってきたのもあの頃からではなかったろうか。死んでしまった玲子を夫はどう思っていたのだろう。生暖かい空気は昼から夜に変わってきていた。ミサは日が長くなってきていたことさえ忘れてしまっていた。気持ちを切り替えるように大きく深呼吸した。いや、それは深いため息のためのものだったのかもしれない。優等生気取りで長い間生活してきたミサでも、今日の一人だけの夕飯の支度は億劫だった。冷蔵庫を覗いてみた。からし明太子がある。豆腐もトマトもきゅうりだってある。あり合わせのもので書き込むようにして夕食を終えた。写真一枚くらいで気持ちが乱れるなんて馬鹿らしい。と思いながらも、どうすることもできない。夫に話したらどうだろうと想像してみる。夫は顔色を変えることもなく、むしろ笑顔で言うかもしれない。俺も玲子ちゃんもあの頃は若かったな。いや、もしかすると憤慨するかもしれない。黙って俺の持ち物を探るのか。夫の持ち物を覗き見したのだ。今さら何を悩むのかと情けない。ミサには他愛もない日常をあうんの呼吸で話す律子という友人がいる。3歳年下だが、なかなかのしっかり者で、ミサの方が何かと頼っていた。こんな日は律子を誘ってカラオケにでも出かけ、このもやもやした気持ちを振り払おうとも思ったが、電話をかける気力さえ湧かなかった。今日のミサは、リツコの明るさについていけそうもない。もともとミサは、自分はおおらかで物分かりのいい人間だと思ってはいたが、もしかしたら無意識で演じているだけで、本心は案外小心者なのかもしれない。だから、デコボコの歯車が噛み合うように、リツコとは波長が合うのだろう。ミサは、リツコの何事にも潔い、サバサバした性格が好きだ。近頃、主人の様子がおかしいのよ。10年ほど前に、リツコはミサに打ち明けた。その2週間後に、リツコは離婚届の用紙を市役所へ提出した。私より美人で、案外いい人だったので、仕方ないかなって。のしまではつけなかったけれどね。騒ぎ立てることもなく、涙なんかも流さず、胸を張ってミサに訳を話した律子は、夫と別れて生きる覚悟をしたのだ。一人息子の啓太君と二人で新たな生活への一歩を踏み出したようだ。愚痴なんかこぼさずに、いつも凛としている。しかし、一度だけ、浮気をするのは男とばかり思っていたけれど、その男の相手は女だから、世の中どちらが悪いのだろうか。ね。私は後ろ指だけは刺されたくないわ。何気なく言っていたが、それが律子の本音だろうと思う。二人でいた時より一人になったからこそできる楽しみもあるのよ。そんな風に生きている律子に、さすが今の気持ちをうまく話すことなんてできそうもない。夫が入院中に、人のものを黙ってみたことを打ち明ける勇気もない。みっともない自分を見せたくもない。あれやこれやと考えながら、気だるい夜を過ごした。ビールでも飲めばと思ったが、それもしたくない。今で女が一人で酒を煽るという姿は、想像するだけで身震いがする。かといって 笑い声の満ちたテレビなども見たくないし、悲しい物語や男と女の話なんて全くごめんだ。心をえぐられた気持ちのままでは到底寝つかれそうもないと思っていたのに、いつの間にか眠りに入っていた。まぶしい朝の光に目覚めた。七時を回っていた。昨日の感情は、時が過ぎ朝の光や匂いに溶き消されたのだろうか。小鳥たちのさえずりが心地よく耳に届いてくる。今日は土曜日だった。病院へ行くのはやめておこう。強いて用事があるわけでもない。もう入院して2週間も過ぎていた。洗濯物だって急ぐものはない。間の悪いことはよくある。こんな日に限って北隣の自治会長さんがやってきた。背が低く小太りで、腹をゆすって歩く人当たりのいい男だ。この辺りの老人会長も兼ねている。
信行さんの姿が見えんと思ったら入院していたんだってな。水臭いやないか。ちゃんと言ってくれればいいのに。
内緒にしていたのだが、病院へ通うミサを近所の誰かが見かけたらしい。
大したことないんですよ。ちょっとした怪我ですから。
弁解するミサに、
今日班長が揃って見舞いに行くからな。
今日ですか？
ああ、昼飯が済んでから行こう言うことになっとるから。
ご心配おかけします。
自治会の約束事なので無下に断ることもできない。
わかりました。ご足労おかけします。
丁寧に頭を下げた。さてさて、どうしようか。妻のミサが行っていないわけにはいかなくなった。こんな時に限ってと間の悪さに情けなくなった。気分がいろいろと入り混じる。ふと昨日快適だったコミュニティバスを思い出したが、今日は自分の車で出かける方が都合がいいと自分自身に納得させながら、ミサは鏡の前に座った。